普段はしょっちゅう鼻すすってて、言葉に使えるようなところがある医者。でも別に喫音だとかじゃない。とにかく喋りがのろい。そしてどこかおどおどしてる。そんな医者が人が変わったように流暢に喋って、かつ乱暴な言動が目につく。はい。人格の表現ぶりは、まさに漫画とかに出てくる二重人格といった具合でした。それがこの世のものとは思えない情景だった。はい。木下さんはその二重人格の人って今までに見たことあるんですか？
ありません。今回が初めてです。
相馬は自分の顎を掴んだ。
にわかに信じがたいと思いますけど、本当なんです。とにかく本当に普段と別の人格が現れたんです。
で、その別人格が医学生に何を？
ある先生のところに行って調べ物をしてこいって。
ある先生？え？木下の説明は、ある先生とか医学生といった抽象的な人物が出てくるため、頭の中の整理がつきづらい。できれば固有名詞を出して順を追って説明してくれた方が全体像がつかみやすいと相馬は木下に提案した。
じゃあ A さんとか B さんとかでいいですか？
いや、それだとなんだか直感的に分かりにくいんで、できれば実際のお名前でお願いできませんか？
でも大丈夫ですよ。誰もこんなところで聞いてません。
木下は店の中を見回した。店内の誰もが他の客には何の関心も示していない様子だ。めいめいが自分の世界に入り込んでいる。彼女は相馬の提案を受け入れた。
備品庫に備品取りに行った時、偶然そこにいた光忠先生の一部始終を見たっていうか、聞いたんです。
光忠先生ですか？心療内科の。
はい。
その光忠先生が別人格になったんですね。
木下はうなずいた。遺体が検診に回ってきたんです。で、光忠先生はそこに偶然居合わせて、そこにいた法医学の先生から聞いたんです。
何を？
今検視に回ってきたのは光忠先生の恩師である雨宮先生だって。
え？恩師が遺体で？
はい。光忠先生は驚いてました。
そりゃあそうでしょう。
さらに驚くことに、その雨宮先生、他殺の疑いがあるみたいだったんです。
え？
光忠先生はすぐにどこかに連絡を取ってました。メールか何かで。
その時の様子はどんな感じでした？
時々鼻すすって、いつも通りでした。あ、でもやっぱりちょっと落ち着きがない感じでした。
あ、そうですか。
そこに医学生がこれまた偶然登場するんです。その医学生が確か千草くんとか言いました。
わかりました。千草くんですね。
その千草くんが先生に声をかけるとびっくりした様子でしたけど、彼が光忠先生の恩師である雨宮先生の死について言及すると、途端に光忠先生の言葉遣いが乱暴になったんです。
ほう。
そして恩師であるはずの雨宮先生を罵倒しだしました。
罵倒？恩師を？え、さっきまでその死亡に衝撃を受けていたのに？
はい。
罵倒って具体的にはどんな感じですか？
死んで当然。ざまみろ。色ぼけじじ
い。え？
この時、光忠先生の言葉はすでに流暢でした。
なんか、極端ですね。
そうでしょ？
ちょっと信じられないな。
信じられないのは、ここからなんです。
え、ここから？
はい、三沢先生は千草君を羽交い締めにしてこう言ったんです。お前は天宮の丈夫だろ、学生の頃から将来を考えて天宮と下半身の関係持ってたんだろ、そこまでしてたのにこんなところで天宮先生があっけなく死んでしまったら、今まで積み上げてきたものがお釈迦になってしまうし足もつく、そういうのは困るだろうって。
ああ、その千草って子は女性だったんですか。
いえ、男の子です。
は？相馬は混乱した。
まだ続きがあるんで先に進んでいいですか。
あ、はい。
ここで不思議なことが起こっていることに気がつきました。羽交い締めにされることに抵抗してた千草くんの表情はみるみる変わって、なんだか恍惚とした顔つきになっていたんです。
抵抗していたのにそれが。
はい、ひょっとしたらあの二人 BL なのかもしれませんね。
ボーイズラブですか。
でもビジュアル厳しいし、それにリアル世界のことなんで私無理ですけど。
あ、はあ、待てよ。
同一病院時代の三沢の机の中には自分の目の写真がぎっしり。鍋島の特殊能力発動条件は奴の目力。曽我の裏方として鍋島の特殊能力の分析をしとった三沢はどうやらそれには気がついとったみたいやな。
すいません、みるみる表情が変わったって、まさかあの羽交い締めにしてそこで、あのほらしだしたとかじゃないんでしょう。
え、相馬さん。
明らかに木下はこの相馬の発言に引いている。
あ、ほら変だなって、ほら羽交い締めにしてそんなこと話すだけで人の表情を恍惚とするなんてって、あ、そういえば。
木下は顎に手を当てて何かを考え出した。
あの木下さん、気分を害してしまったんだったら。思い出した。
え、
思い出しました。そういえばその時三沢先生写真か何か見せながら話してました。
出たぞ。
そうそうそう、写真見せながら羽交い締めにしてたんです。で最後にこうやり取りしてたんです。
この間君久我のところに資料を届けてくれただろう。はい、あれは雨宮から入手した写しだ。原本があいつの自宅かどこかにあるはず。わかりました、自分が探していきましょう。
誰です、クガって。知りません。聞いたことありません。ということは整理すると、三沢先生は雨宮先生から何かの資料を手に入れた。それはクガって人のところにある。でもそれはコピーで、原本はまだ雨宮先生のところにあるから、それを愛人である千草くんに探してきて、ってことですね。多分そうだと思います。
まさか証拠隠滅か。久我か三沢の交友関係を洗う必要があるな。
聞けば聞くほど妙な展開ですね。そうでしょう。でも正直言うと、ほら木下さんすごい怖がってたじゃないですか。でもそこまで怖い要素はないような。相馬さん。
木下は相馬の言葉に自分の言葉をかぶせてきた。
相馬さんは人殺しを命令する人をこの目で見たことありますか。
なんだって。
ここまでは変な世界で片付く話なんですけど、ここからはちょっとありえない世界なんです。
それはここからの続きなんですか。
はい。
木下の顔色が優れないように見えたため、相馬は再び彼女の手をそっと握った。
千草君がその場からいなくなるのを見計らって三沢先生は電話をかけたんです。そこであの人はこう言ってました。
ビショップ、俺だ。頼みがある。違う、それはもういい。曽我を消せ。悪いことは言わない。すぐにあいつを消すんだ。雨宮が死んだ。話は後だ。あれのことが曽我から漏れるとまずい。こっちは雨宮周辺の証拠隠滅の手を打った。
曽我を消せですか？はい。その曽我って人は、多分三沢先生と入れ替わりで統一に行った曽我先生だと思います。
証拠隠滅と殺しの依頼、まずい。これはすぐに古田さんに報告せんと。
だがここで一旦席を離れてしまうと、木下の心を閉ざしてしまうことになるかもしれない。相馬は迷った。
どう思います、相馬さん？
ああ、
私、なんだか目の前で起こっていることが信じられなくて。
それは信じられませんよ。
でも、やっぱり本当なんです。というと、私、三沢先生に見つかっちゃったんです。
マジですか？
はい。
当の本人に見つかったってんなら、どう考えても嘘じゃないですね。
てか、よくそれで無事に切り抜けられましたね、木下さん。
怖くて、
動けなくて。
でも、なんとかして切り抜けなきゃいけないって思って夢中でした。
なので、何を先生とやり取りしたかはよく覚えてません。ただ、私、先生にキモいって言ってやったんです。
キモいですか？
はい。そしたらポカーンってしてたんで、速攻でそこから消えました。
ここで相馬の携帯が震えた。古田からのメッセージだ。
あ、ごめん、ちょっとだけいいですか？
木下はうなずいてくれたため、相馬は携帯を操作した。
え？
無意識に声が漏れた。古田からのメッセージには曽我死亡とだけ書かれていた。
くそ、しまった。
木下の前であるにもかかわらず、彼は思わずそこで頭を抱えてしまった。
あの、相馬さん、
五の線3いかがでしたでしょうか？このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。